聖書を拝読します。聖書、新約聖書、ルカによる福音書2章8節から21節です。拝読します。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ、主、メシアである。あなた方は布にくるまって、貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、と話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の御子を探し当てた。その光景を見て、羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いたちの話を不思議に思った。しかし、マリアはこれらの出来事をすべて心に収めて、思い巡らしていた。羊飼いたちは、見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。8日たって、割礼の日を迎えたとき、幼子イエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。以上です。はい、羊飼いたちへの知らせと題して宍戸俊介牧師に説教をいただきます。
ただいま、ルカによる福音書の2章8節から21節までをご一緒にお聞きいたしました。毎年クリスマスになると読まれる箇所ですが、今日はその中の10節と11節をもう一度繰り返してお聞きいたします。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。主イエスがお生まれになったときに、天使がベツレヘム郊外で野宿して羊の群れの番をしていた羊飼いたちに現れました。そして救い主の誕生を告げた。ここにそう言われています。民全体に与えられる大きな喜びの出来事が起こった。ダビデの町というのはベツレヘムのことですが、そのダビデの町であなた方のための救い主がお生まれになった。この方こそメシアである。クリスマスの天使はそう羊飼いたちに告げます。救い主が 人の人間の姿をおとりになり、確かに地上を訪れてくださった、そのことがクリスマスの良き訪れであり、喜びの根源になっている出来事です。毎年クリスマスがやってくるたびに、地上の教会が告げ知らせるのは、たった一つ、このことである。そう言っても過言ではありません。今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。救い主が確かに世に出ている。この方こそ主メシア、キリストイエスなのだ。世界中の教会がこの日その一つのことを述べ伝えるのです。救い主が、神様が約束してくださった通り、確かにダビデの町にお生まれになった。そしてそこから始まった神様の出来事、救いの御業がある。私たちは今その神様の救いに抱かれて、それぞれに生きる者たちとされている。地上のすべての教会が、どこの国に建てられている教会であっても、このことを呼びかけるように求められています。天使はまずそのことを語るんです。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。そう言って語り始めます。天使が告げる神様の御言葉、そして天使から知らされて教会も同じ言葉をこの世界に向かって語るのですけれども、このクリスマスに与えられている御言葉は恐れではありません。大きな喜びです。そしてそれは民全体、すべての人々に呼びかけられるのです。で、ここに呼びかけられる大きな喜びは、ただ言葉の上だけ、口先だけのスローガンのようなものではありません。ここに呼びかけられている喜びは、確かに一つの実態を持っています。そしてその実態というのは、一人の幼子が確かにダビデの町に生まれたということから始まっているんです。天使たちはこの幼子の誕生を指し示しながら、ここに救い主がお生まれになった、この方が主メシア、メシアというのはキリストのことですが、キリストだと、そう紹介します。このところに救い主である幼子が生まれている。そしてこの幼子が救い主キリストとして生涯をたどり、救いの御業がそこで一つ一つ行われていく。この幼子がやがて人間のすべての罪を背負って十字架にかかり、復活をなさり、そしてよみがえりの主に招かれ、伴われるようにして、キリスト者たちが地上の生活を生きるようになる。主の体となる教会がこの地上に確かに建てられるようになっている。それがここで天使が指し示す大きな喜びの実態です。 今日でも主の体である教会はそれぞれの国にあって建てられ置かれている状況の中で苦闘しながら神様の救いの御業が確かにこの世界の上に行われていることを語り続けています。神様の救いの御業がこの世界の上に進行中なのだ、そのように伝え続けます。今日私たちが集められているこの愛宕町教会もそういう世界中の教会の中の一つの枝としてこの町に建てられています。そして世界中の教会と一つになってこの世に向かって大きな喜びが確かにここに始まっている。この地上の上に確かに喜びがあるのだ、恐れではない、そのことを述べ伝えるのです。クリスマスの喜びの根底にはここにお生まれになり、そして御業を始めてくださった幼子の存在があります。この幼子、主イエスキリストと私たちがお呼びするこの方が今も私たちに伴っていてくださることがあらゆる喜びの出発点なんです。しかしながらクリスマスの天使がそういう喜びを伝えるとしても、そしてまた地上の教会が天使から知らされ預かっている喜びをどんなに熱心に伝えようとしても、その知らせを聞く人間の側には場合によっては素直に喜ぶ気持ちにはなれないという思いがあり得るかもしれません。なんといっても私たちが現実に生きているこの世界の中には今戦があり、多くの命を失う子どもたちがおり、感染症があり、自然環境が破壊され生活することに苦しい思いをする人たちもいます。そういうこの世界の一体どこに喜びがあるというのでしょうか。それこそ大きな喜びというのはただ口先だけのもの、教会が自己満足で語っているぬか喜びに過ぎないのではないか、そう受け止める人たちもいるかもしれないと思います。どんなに教会がこの日に喜びがあると言ったって、それは言葉だけのことで本当の喜びなんかありはしない、虚しく騒いでいるだけだとつぶやく声がそこかしこから上がるかもしれません。私たちが生きているこの世界は喜びではなくてため息と苦しみと嘆きばかりが目について仕方がない、そう感じる方も少なくない、そういう今日の世界の現実だろうと思います。しかしながら喜びではなくて嘆きや苦しみや虚しさがこの世を覆っていたということであれば、それは今の時代が特別にそうだというのではなくて 2000年前の社会の現実だってあまり違いはなかったかもしれません。現にどうして幼子がベツレヘムで生まれることになったのかといういきさつを考えてみても、そこにはローマ帝国による人口調査のための住民登録という事情がありました。人口調査というのは兵隊を徴兵し軍隊を養う代金を得るための人口調査ですから、シエスがお生まれになった時代というのも世間のきな臭さという事情で言えば今日とあまり違いはなかったのです。またシエスがお生まれになった時には人々がみんな幸せに暮らしていたわけでもありません。世の中の交わりからのけものにされ人としてなかなかまともに扱ってもらえなかった羊飼いのような人たちもいました。しかしそういうこの世のこの世界の現実に天使たちは一向にひるみません。この世界がさまざまな問題を抱え嘆きや痛みにあふれていることを知っていても、それでも確かに大きな喜びがここに始まっている、天使たちはそう語ります。それにこの天使は世の中のあれこれのありさまを指さしながら喜びがそこら中にあると言ったわけでもないんです。そうではなくてクリスマスの天使が指さしているのはただ一点です。すなわち長い危険な旅をしてきてようやくベツレヘムの馬屋にたどり着くことができ、そしてそこでなんとか生まれることができた幼子、その一人の幼子を指さしながら、この幼子の上に、この方の上にこそ大きな喜びがあり、またこの方こそがすべての希望の源になるのだということを知らせて、天使はクリスマスの喜びを伝えています。すべての喜びの源としてお生まれになった幼子には古のソロモン王に見られたような栄華の輝きはありません。天使が告げる大きな喜びを見出すためには上辺は大変に貧しく感じられる現実に思いを向けなくてはなりません。天使はそのことを十二節でこんなふうに伝えています。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。したがってクリスマスの大きな喜びと出会おうと思えば私たちには信仰が求められるんです。クリスマスに出会う現実は神様が与えようとしている大きな喜びの全体から言えば本当にささやかな印でしかないからです。民全体に与えられる救い主というのは力に満ちた王者の姿をして現れるのではありません。大切に布にくるまれて 産荷にくるまれて貝羽桶の中に横たえられている血のみ子があなたへの印だ。それ以上でもそれ以下でもありません。しかしまさにその生まれて間もない幼子こそが神様がくださった救いの印であり、そしてこの方が救い主メシアだ、キリストだと言われているんです。今日歌うことはないのですが、17世紀に活躍した賛美歌作者のパウル・ゲルハルトという人が、マブネの方へにという賛美歌を書いています。でその歌詞の3節のところでは、この最初のクリスマスの日に羊飼いたちが見たであろう現実の貧しさと、しかしこの幼子が実際に担っている救いの現実の晴れがましさが見事に対照されるような歌詞が語られています。こんな歌詞です。きらめく赤星、馬屋に照り、わびしき星草、まぶねに散る、黄金のゆりかご、錦の産荷ぞ、君にふさわしきよ。この世のどんな黄金も、どのような錦の産荷でも納めできないような救い主がお生まれになっている。わびしい星草が散っている馬舟の中に、しかしその小屋を天から明るい星が照らしている。パウル・ゲルハルトはそういう場面を通して、この救い主としてお生まれになった子供がどのような様子でこの地上においでになったのかということを語りました。この日天使は羊飼いたちに告げています。救い主はまことに質素な印の中に、しかし大きな喜びを与える方としてお生まれになっている。今やそれがこの地上の現実として始められているのだ、そう伝えました。救い主は確かにダビデの町ベツレヘムにお生まれになっておられる。あなた方はその印を、その気になれば見に行くことができる。それは大変つつましい印であって、貝羽桶の中に横たえられている幼子だ、そのように天使たちは伝えました。このようなクリスマスの知らせを信じないで聞き流すか、本気で受け止めて喜ぶかは、これは聞いた人自身の問題です。ですが神様の側は、この知らせを聞いた私たち人間がそれを真剣に受け取って喜ぶことの方を望んでくださっています。羊飼いたちの前に現れたただ一人の天使の言葉が本当なのだということを証しするかのように、またこの天使の述べ伝える働きを後押しして応援するかのように、天の大軍がその場所に現れ、賛美の声があたり一帯に響いたのだ。ここにそう言われています。それはたとえこの地上ですぐに人間たちに受け止めてもらえないとしても、救い主を地上に送り出した天の側では誠に大きな喜びがあるのだということの表現でもあります。13節14節にこんなふうに述べられています。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。 意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちの喜びは、この救い主の訪れによって、これまで地上には見られなかった本当の平和が、御心にかなう人たちによって担われ持ち運ばれていくというところに向けられています。で、この喜びの賛美は、確かに神様の御心をはっきり知っている天使たちならではの賛美の歌声です。天使たちは神様のそば近くに仕えて、神様の御心がどこにあるかということをよくわきまえており、そしてまた神様のご計画が必ず実現するということを信じて生きている。だからこそこの天使たちはここでの賛美を歌うことができているんです。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。で、この時の天使たちの賛美の言葉は、時に合言葉のように省略されて語られます。天に栄光、地に平和、そんなふうに語られます。しかし特にこの後の方に語られる地に平和と言われている事柄は、地上の現実の中ではことのほか実現しづらいものだと思います。この日、会話桶の中にお生まれになったシエスが、やがて長じてエルサレムの都にお入りになる日がやってきます。その日に人々は歓呼の声を上げて、この方を喜び迎えました。ルカによる福音書の後ろの方ですけれども、19章の38節のところに、その時人々が挙げた歓呼の言葉が記録されています。新約聖書の147ページです。新約聖書147ページの下の段の一番最後の行から次のページに渡っていきます。ルカによる福音書19章38節を読みします。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光。人々が叫ぶこの叫びの最後のところで、意図高きところには栄光、そう人々が叫んでいます。この叫びはクリスマスに現れた天使たちと同じことを実は語っているんです。意図高きところには栄光、神にあれ。天使たちがそう語っているのと全く同じことを言っています。問題なのは、天使たちはその後でです、地には平和、御心にかなう人にあれ、そう言ったのですけれども、しかしエルサレムでシエスを迎えた人間たちは、地には平和とは叫んでいないんです。天には平和、意図高きところには栄光。シエスを迎えた群衆が、天に平和がありますように、そう言って喜んでいるということは、実はこれ裏返しに言うならば、地上にはどこにも平和など見出せない、その当時の人たちがそのことを痛みに覚えながら深く思ってたということの表れじゃないでしょうか。この地上にはどこにも平和がないけれども、しかしせめてその平和が天にはありますように、そして意図高きところでは神様の栄光がひたすら褒めたたえられていますように、そういう叫びが 主イエスをエルサレムに迎えた日の人々の偽らざる思いであり、生活実感だったんです。確かにこの地上にはどこを見ても平和がない。それがあるとすれば、それは天上の神様の身元ぐらいだと、当時の人々はそう思っていたんです。平和という言葉を口にはしているものの、それは天上、つまり地上をはるかに超えた神様の身元でようやく実現する程度のものだ。私たちの現実は平和からはほど遠い。当時の人たちはそう思っていました。しかしそう思うのは2000年前のエルサレムの人たちだけでしょうか。この2023年の12月に日本に住んでいる私たちもまた、この世界の中で、また私たちの生活の中で同じように感じていることがあるんじゃないでしょうか。一体この世界のどこに本当の平和があり、誠の安らぎがあるのか、大きな喜びなどどこにあるのか、私たちも今のこの世界の中でそんなふうについ、感じてしまうことがあるように思うんです。しかしそんな私たち、民全体に向かってクリスマスの天使たちは呼びかけるんです。2000年昔に呼びかけただけではなくて、今日この世界の中に生きている私たちに向かっても天使たちは呼びかけるんです。あなたの前に置かれたその小さな貝羽桶をご覧なさい。そこにあなたへの印があるのだ。そこに確かにあなたのために救い主がお生まれになっている。この方こそが救い主キリストであり、そしてこの方に従うところから、あらゆる人間の喜びと幸いが生まれることになるのだ。この方が伴い保護し支えてくださる、その生活の中でこのようにさまざまな戦いがあり、混乱や悲しみや痛みがあるとしても、あなたはこの方によって守られ伴われ生きていくのだ。クリスマスの天使はそんなふうに語りかけているのではないでしょうか。貝羽桶の中に横たわっている幼子は、まことに危険な旅を母親と共に続けてきた末に、ようやく生まれることのできた緑子です。まことに質素な中に生まれながら、しかしあらゆるものがなさそうに思いながら、そこで安らかに横たわり眠っている血のみ子です。私たちはこの血のみ子を見ながら、この子供は何もわからない無力な存在なので、この世の恐れも不安も知らずに横たわっているのだと考えるかもしれません。私たちの方がこの幼子よりも何倍も世界の事情をよくわきまえていて、そしてこの生まれたばかりの血のみ子も誠に深い危険のもとに置かれている、そう考えてしまうかもしれません。しかしこの緑子、この血のみ子は実際に救い主なんです。天使たちはこの血のみ子によって地上に平和がもたらされることになると歌います。貝羽桶の中の幼子主イエスキリストは、この世について無知なために安らかに眠っているのでしょうか。むしろ心の底から自分が保護されている、 守られているという信頼を知ればこそ、平安のうちに聞こえるということを私たちに教えてはいないでしょうか。今の時代、私たちもそれぞれに困難を抱え、問題に満ち、痛みを覚えて生きる時があるのは確かです。しかし、だからといって私たちはすべてに行き詰まって滅ぼされてしまうのではないんです。私たちはいろいろな問題を抱えてはいるけれども、ここに今生かされ、命を生きるように神様から呼びかけられ、そして周りの人たちと共に生きるように招かれています。心の底から父なる神様に信頼することを知ればこそ、私たちが平安のうちに聞こえるということをこの幼子がもし示しているのであれば、実は無知なのは幼子ではなくて私たち自身の方ではないでしょうか。神様に信頼して生きる、そのことをこのクリスマスの会話桶の中に横たわっている幼子は私たちに示してくれているのです。天の大群の歌声にもう一度耳を澄ませて聞き入りたいのです。天使たちは歌の最後で、地には平和、御心にかなう人にあれ、そう歌いかけます。御心にかなう人というのはどういう人たちのことを指しているのでしょうか。このクリスマスに起こった出来事というのは、民全体に対して喜びを知らせる出来事だ。天使は最初にそう言っていました。そうであれば、神様の御心っていうのは、ある特定の人間であるとか、ある特定のグループだけを救おうとするのではなくて、民全体を救おうとしている。そういう思いが神様の側には終わりだということになります。その御心にかなう人というのは、自分もその中に加えられている。そしてそのために神様が救い主となる幼子をこの世界に確かに生まれさせてくださったということを喜んで受け入れる人たちすべてを指しているんじゃないでしょうか。神様はこの幼子によって民全体をご自身のもとに招き、ご自身に結びつけ、保護して生かそうとしてくださっているんです。私たちがどんなに困難な事情のもとに置かれていても、あなたはそれでも私が守ってあげるからここで生きてよいのだ、そう語りかけられています。死の御子が心の底から両親に信頼をし、恐れなく置かれた境遇の中で平安に行い、安らかに眠っているように、神様に信頼して寝起きをし、成長していく者たちが天使たちが歌う御心にかなう人ということになるのではないでしょうか。神様が人間を誰も分け隔てせずに、すべての人をご自身のもとに招き、信頼のもとに導こうとしているということは、この知らせを聞かされた人々、最初にこの知らせを受けた人々が羊飼いたちだったというところにも表されています。羊飼いというのは当時の社会にあっては信用されず、神様の救いの外に生きている荒くれ者たちであると考えられていました。羊飼いは仕事柄、野獣が襲ってくればそれに立ち向かなければなりません。また羊の群れを世話しなければなりませんから、 毎週決まって礼拝に参加するということもできません。いわゆる神様の民の外に置かれて生きているアウトサイダーだと、そう考えられていたんです。しかし神様はわざわざそういう羊飼いたちを選んで、天使たちをそこに送ってくださり、この世界の民全体に今神様の平和がもたらされようとしている。この貝羽桶の中に横たわっているこの幼子を通して神様の平和があなた方の上にやってくるのだ、そう告げ知らせてくださいました。クリスマスの日にこの大きな喜びの知らせから排除されている人間はどこにもいない、そのことを表すために神様は羊飼いたちのもとにこの知らせを持ち運んでくださっています。私たちにもまたこのクリスマスの天使が訪れているんです。あなたのために救い主がお生まれになっている。あなたはこの幼子に目を留めなさい、思いを向け、そして幼子によって神様がいつもあなたと共にいてくださることを知るものになりなさい。どんなに困難なもとを歩むときにもあなたは捨てられているのではない、その知らせを私たちも受け止めて喜んでここから歩み出したいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たち人間が絶えずあなたからさまよい出し、身勝手な自分の思いに任せて行動し、そしてすべてが自分の思い通りにはならないと言って不機嫌になり、自分で自分に見切りをつけてしまうような物騒な弱さや荒々しさを持っていることをご存知で、そんな私たちを憐れんでくださり、私たちのために救い主を貝羽桶に横たわる幼子の姿でこの世に生まれさせてくださいました。私たちがそれぞれ自分の力でいろいろなことができるようでありながら、しかし本当に人生に信頼を置いて生きるという点では全く無力なものであり、あなたを忘れ、そして自分の思いに従って人生を生きられないことに深い嘆きと痛みを持っていることをご存知で、あなたに信頼して安らかに眠る幼子を見上げるように私たちに求めてくださいます。この方こそがあなた方のために生まれている救い主だ、そのように伝えながら私たちの前に幼子を示し、そしてまたこの幼子がやがて私たちのために追ってくださる十字架と復活の御業を指し示してくださることを感謝いたします。どうか私たちがここからあなたの憐れみと慈しみを受けて、そしてお互いにあなたの愛を行って生きるものとされていることを知ることができますように、そのことを信じて私たち自身もまたあなたによって慰められ勇気を与えられ力づけられて、それぞれに与えられている務めに向かっていくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。